三崎さくらのさくらじ。
みなさんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。先月はですね、福岡に行ってきたんですけど、友達と福岡に2泊3日して、で帰りの飛行機は取らずに、例えば途中経由で京都とかまた寄って、で2泊3日して帰ってこようかっていう話だったんですけど、あの福岡は結構知り合いの人たちもいてすごい楽しんでて、じゃあいざどうする、京都行くっていう時に、あの一緒にいた友達に京都でどこに行きたいのって言ったら、なんか前にご飯屋さん行ったところが美味しくて予約取れるか分かんないけどみたいな風に言ってて、いや京都ってなんかお寺とか神社とかその観光で行きたいところがあるのかなって思ってたから、いやご飯だったら福岡でいいんじゃないかっていう話になってで確かにってなって、そのまま結局1週間ぐらいずっと連泊で福岡にいて、で結局最終日に新幹線じゃなくて飛行機で帰るっていうそんななんか初めてでしたね。一番今まで旅行で多かったのって5泊7日のハワイとかだったので、福岡に多分6泊ぐらいしててでも福岡は昼間は何していいかがちょっとわからなくて、本当にご飯は美味しいので、あのランチしてちょっとカフェして、でホテルに一気たして、で夜またご飯食べて飲んでみたいな感じだったんですけどそうですね、そんだけ福岡にいるのは初めてでちょっとびっくりしましたねあとは今月はあの、まあ、福岡もそうなんですけど、またいつもの久米島に行ってきました。で久米島はいつも行くんですけど、沖縄の本島も今回は珍しく行ってきて、でただあの一緒に行ったメンバーの中に雨女雨男がいまして、もう絶対ねその子たちがいるとね雨が降るんですけど、特に沖縄だと、なので1週間綺麗に雨が降っててで1泊分だけ先にその子が帰って、そしたら綺麗に最終日だけ晴れたんですけど、もうなんかさすがだなって思って、まあでも久米島行く時はねいつもほとんど仕事な感じで行くので、今回はあのいつものカフェ&バーがあるんですけど、そこのペンキ塗りを手伝って、だから最終日晴れた時しかペンキ塗りできないので、そうですね、全然観光とかはせずに炎天下の中ずっとペンキ塗ってて楽しかったんですけど、ちょっとすごい暑くてバテちゃうかと思いました番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙ソキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームみっちゃんやるねえさん、さくらちゃんはもし透明人間になれたら何をしてみたいですか？変なこと考えちゃダメですよ、わら。私だったら不正を働く政治家の裏の真実を暴き世の中を正したいな、でも本当はてんてんてんって書いてありますそうですね、透明人間になれたら、あでも不正を暴くのもめちゃくちゃ良くないですか？なんかそういう詐欺集団の人とかのね事務所に行って捕まえられますよね。警察官が透明人間になったら誰でも捕まえれちゃうんじゃないかって思うんですけど、そうだな、透明人間になったら、まあ、ランダムにみんなの家にお邪魔して何をしているのかをちょっと見てみたいと思いますダメなんですよね、ダメなんですけど、ちょっと楽しそうですよね、見てみたいなって思うので、みんなちょっとおしゃれな部屋着とかを着て待っててくださいラジオネームライオンサークルさん、 最近気になる映画が次々と公開されており、自分はプラダを着た悪魔2や人はなぜラベルレターを書くのか、羊探偵団を直近で鑑賞しました。そこでさくらさんが今までに鑑賞された映画で印象に残っていたり、ぜひ一度は見てもらいたいおすすめの映画があれば教えていただきたいです。そうですね、プラダを着た悪魔2すごい気になってました。友達からも連絡が来て、なんか今の私にすごいぴったりだったって言ってたのと、私もプラダを着た悪魔もともと好きだったので、ちょっと2も久々に映画館で見てみたいなって思いますね。そうだな、映画はねもう見てそうですけど、コーヒーが冷めないうちにっていう映画見ましたか？あれ有村架純さんとかが主演なんですけど、もう多分亡くなっちゃった方だったりとか、認知症になって話せなくなっちゃった方とか、まあ、そのカフェに喫茶店に行くと、そのコーヒーを飲んでる間だけその今話せない人と会って話せるっていう物語で、ただそこでね、例えばこう事故で亡くなっちゃうとかいろいろ決まってるものがあるじゃないですか。でそれを直そうっていうのはやっぱ未来が変わっちゃうから難しくて、でもなんか最後にもう一回会って話したいことを話せるとか会えるのはすごい嬉しいと思うんですけど、どうしてもね会っちゃうと助けてあげたいとかいろいろ考えちゃう葛藤とかあったりして、そこがそうですね、いろいろな夫婦だったり友達だったりカップルだったりいろんな物語の方の人生が見れるんですけど、でもすごい感動するから、もう私が涙もろいだけなのかもしれないんですけど、あまりに泣いちゃうので、ちょっともう一回見たいかっていうと見れないなっていう感じで、ただ、まあ、そういうのが好きな方がいたらぜひ一回は見てもらえたらいいのかなって思います。ラジオネームエミリオさん、最近ハマっているものまたはマイブームがあれば教えてください。さくらさんのマイブームは南の島関連でしょうかって言ってくれてるんですけど、そう、南の島ね、マイブームっていうより本当に何なんでしょうか。まあ仕事兼プライベートで全然プライベートなこともあるんですけど、もうほとんどお仕事みたいな感じになっちゃってるのでね、南の島行っても全然海に入ったりとかしてないので、なんだろうか、マイブームか、ちょっと前までは料理教室楽しくて、まあ、今ももちろん行ける時に行ってるし、今後は、お寿司屋さんがやってる料理教室も行ってみようかなって思ってて、まあ、でも寿司を握るってよりはなんか魚をすごいさばくみたいなんですけど、それもすごい楽しみにしています。あとは最近はまた今のお家に引っ越してから結構4年以上経ってきたので、ね、結構しばらく経つとだんだんと蓄積で部屋が汚れてくるじゃないですか。で、自分でもお掃除してもね、細かい部分って綺麗にならなかったりするので、お掃除本舗呼んだんですけど、プロのクリーニングの方にお家を一斉にこうクリーニングしてもらって、そしたらすごい綺麗になって、それで綺麗になると、なんか掃除とか整理整頓って、なんだろう、終わりがないというか、一回始めたらどこまでやればいいのか、っていうのあるじゃないですか。なので結構掃除ちょっとハマってきてますね。どこまでやっていこうかって感じなんですけど、ちゃんと綺麗にキープできるように頑張りたいと思います。ラジオネームちなちなさん、毎日暑い日が続いている中、沖縄の方は梅雨入りしたとのこと。梅雨といえば雨ということで、さくらさんの雨の日エピソードをお聞かせください。自分はラジコロさんの手料理オフ会付き購録に参加した時、すごい雨で、その時にさくらさんが自分のプレゼントした傘を使ってくれていて、とても嬉しく幸せに気持ちになったという思い出があります。そう、沖縄はね梅雨だったんですよ。でもゴールデンウィーク明けに行ってきたんですけど、一応ね梅雨入りする前に行こうとしたんですけど、梅雨が1週間早まっちゃったみたいで、それもあってねめちゃくちゃ雨でした。 でも私の周りの人たちはポジティブな方が多いので、沖縄で雨が降るとやることがすごいなくなる気がするんですけど、いや雨も好きだよって言ってくれる友達が何人かいて、それはなんかすごい素敵な言葉だなって思いました。あとはちなちながくれた傘もね、私はラベンダー色が好きなんですけど、ラベンダー色の傘 でしかも雨が降って、傘が水に濡れると桜の柄が浮かび上がるっていうすごい素敵な傘で使わせてもらっています。最近はそうだな、でも傘を家に忘れちゃう時もあるじゃないですか。で友達と合流するときに、ビニ傘が1本あったんですけど、でも友達も雨に濡れちゃうなって思って、で私も新しい傘も可愛いの欲しいなって思ったので、待ち合わせしてるときにアトレとかで可愛い傘を買ったら、傘を2本持ちながら待ってる人になっちゃって、で身内の中でハッシュタグいい人すぎるよ店が流行ってるんですけど、いい人すげるよ店っていう展示があるんですけどね。なので友達のためにこう傘を買って待ってたっていうので、出たいい人すげるよ店って言ってもらいました。ちなちなもね、いい人すげるよ店に入ると思います。可愛い傘ありがとうございます。ラジオネーム J さん、まだ5月なのにすでに真夏日が出てきてびっくりしますが、さくらさんが暑さ対策にやってることを教えてください。そう、暑さ対策ね、この時期になるとよくみんな質問してくれてるんですけど、そうだな、日傘の話はいつもしてるんですけど、最近はベッドとかマットレスを変えたんですよね。で、その上に置く敷きパッドっていうのかな、それをニトリとかの N クールだっけ、一番涼しいやつに変えるとひんやりして気持ちいいので、ぜひぜひ、みんなやってると思うんですけどね、パジャマとか枕カバーとかそういうひんやりなやつにしたらとってもいいのかなって思っています。あとは、でもひんやりなやつはね、体的には気持ちいいんですけど、本当に肌にいいかっていうと、多分本当は綿 100% とかがいいみたいで、素材で言うとバクネっていうブランドがあるんですけど、それのパジャマとかが疲労回復にいい素材を使ってるみたい でバクネが出しているカバーもあったんですよね。でそれはひんやりタイプとかもあるんですけど、なんだっけな、疲労改善の布ではないんだけど、ちょうどよくこう寒い時はあったかくしてくれて、暑い時はなんかひんやりにしてくれるのかな、温度調整ができるシーツなので、それすごい気になってるので、みんなもよかったらぜひ使ってみてください。あと何個か読みたいお便りあったんですけど、ちょうど時間来てしまったので、そうですね、本当は私の目標は全員分呼びたいんですけど、たくさんお便りありがとうございます。でも嬉しいです。ではでは、以上手紙サッキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングの時間です。今回は他にもね、なんか可愛いメッセージがあって、モッチュリンが好きなんだけどなかなか買えなくて、なんかさくらさんは期間限定のやつでレギュラー化されたいメニューはありますかっていう質問とかもあったんですけど、そのモッチュリンも私食べてみたくて、食べたことないんですよ。なので感想ぜひ教えてください。私がそうだな、レギュラー化してほしいのは月見照り焼きバーガーだったかな、モスバーガーので、あれとかねみんな大好きだから、もうぜひレギュラー化してほしいんですけど、でも月見の時期が来たっていうね、盛り上がりがきっといいと思うので、期間限定のままの方がいいのかなとも思っています。あとはなんかそうランキングもやりたかったんですけどね、なんかちょうど今度足立ゆりちゃんとの公開収録があってね、ゆりちゃんもお酒強いんですけど、それでお酒のランキングとかよかったらっていう案もあったんですけどね、 何回かでもやったのか、私は今まではアマレット神社が好きとか可愛いお酒言ってたんですけど、最近あの周りが本当にお酒強い子たちが多くて、なんかワインペアリングをやって飲めるようになってから、意外とこうサワーとかより食事に合う日本酒だったりワインだったりの方が飲みやすいってことに気づいてしまって、ハイボールだったらチタハイが好きなのと、あと沖縄に行くと大体ハブ酒を飲むんですけど、なんかそれだとすごく飲めちゃって、私は弱いのか強いのかが最近よく分かんなくなってきたんですけど、そうなんですよね、強くなっちゃったのか今更ながら飲めるようになってきたのか分かんないんですけど、でも周りの子たちと一緒にたくさん飲めるのは楽しいので、それは良かったなって思います。告知なんですけど、ちょうどもうちょっとで大阪の撮影会がありますね。5月30日にあります。でちょうどいつもの仲良しのきょうちゃんとうみちゃんとすずちゃんもね、実はもともと友達なんですけど、なのでもともと友達4人組でまさかの撮影会っていうすごい珍しいのができて嬉しいですね。大阪観光できるかな、ちょっと美味しいものは食べてみたいなって思います。おすすめあったら教えてください。あとは6月27日に公開収録と足立ゆりちゃんとの初めてのオフ会があるので、ゆりちゃんの招待は初めてなので、ゆりちゃんのファンにもぜひぜひ来てほしいですし、オフ会だけでやるのは初めてなので、ぜひねゆっくりお話しするのが好きな方とかも来てもらえたら嬉しいです。今回は北海道組がちょいちょい参加できそうでよかったなって思っているので、東京組とか他の方もね、応募あれまだ忘れてんじゃないかなって人も何人かいるので、ぜひぜひお待ちしております。それでは三崎さくらの桜寺、今日はここまでです。ここまでのお相手は久々のイベントが楽しみな三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクーの提供でお送りいたしました。